マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、夫人よ、なぜ泣いているのか、と言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか、私にはわかりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかし、それがイエスだとはわからなかった。イエスは言われた。夫人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは、園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのかを教えてください。私があの方を引き取ります。イエスが、マリア、と言われると、彼女は振り向いて、ヘブライ語で、ラボニー、と言った。先生、という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行って、こう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る、と。マグダラのマリアは、弟子たちのところへ行って、私は主を見ました、と告げた。また、主から言われたことを伝えた。ヨハネの福音書、10章11節から18節までの言葉です。弟子たちが帰ってしまった後、マグダラのマリアは、これはイエスの母マリアとは別の人物ですが、墓に残って泣いていました。イエスの体が何者かに持ち去られてしまったと思ったのです。けれども、墓の中を覗くと、そこには白い衣を着た天使たちが、イエスが納められていた場所に座っていました。そして、なぜ泣いているのですか、と尋ねました。イエスの体がなくなっていることは悲しいことではありません。むしろ喜ぶべきことです。イエスは復活なさったのです。天使たちはそれを知っていました。けれども、それを知らなかったマグダラのマリアは、イエスの体がなくなっていることを泣きながら告げました。そう言ってから後ろを振り向くと、そこにもう一人誰かが立っていました。それはイエスでした。しかし、マリアはそれを園の管理人と思い、イエスの体を片付けたのだと思って、あの方の体を返してください。私が引き取ります。と頼みました。するとイエスは、かつてありし日の口調で、マリア、と呼びかけました。そこで初めてマリアは、それがイエスだと分かりました。マリアは、先生、と叫びながらイエスにすがろうとしました。けれどもイエスはそれをとどめて言われました。弟子たちのもとに帰って、イエスは父なる神のもとに登ると伝えなさい、と言われました。マグダラのマリアは、言われた通り弟子たちのところに行き、主にお会いしたことや、主からのことづてを伝えました。イエス・キリストの復活は、その誕生と並んで人類の歴史の中で他に例のない重大な出来事です。けれども、皆さんもお気づきになったと思いますが、そのどちらもほんの一握りの人だけが目撃し、証人となっています。人々が信仰によって受け取ることが重要だからです。これが科学的なデータと証拠によって誰一人否定できないような形で紹介されたとしたら、それは歴史上の一つの出来事以外の何の意味もないことになってしまいます。もしそうなら、そこには信仰は必要ありません。信仰がなかったら、私たちは神を見ることも知ることもありません。人の知恵や科学の力で知ることのできない神とその働きを、信仰の力が理解させてくれるのです。人の知恵や科学の法則を超えたところにある神との交わりは、信仰だけが可能にしてくれるのです。